毎週火曜日22時札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンドマーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思ってもよいですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
ウィークリーマーヴェリックアワーヘビーメタルロマンス。
Let it roll, D.Y.D. 77.6
神川まさしの未来地図、未来地図、未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたします。
9月24日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミの濱江口美優です。番組最後までお付き合いください。
はい、約ね1時間ですが、番組最後までお付き合いください。皆様からリクエストメッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。メッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。 Radio TYD のホームページの方からもメッセージリクエスト送信できます。リクエストフォームが用意されてございますので、リクエストメッセージリクエストフォームからね、簡単に送信できますので、そちらもご利用していただければと思います。さあ始まりました。お久しぶりです、みゆちゃん。
お久しぶりです。
はい、 お元気でしたか？
元気にしてました。
はい、アルバイトも頑張って。
はい、
はい、で今日はですね、スポーツの秋、
はい、
オリンピックは夏、はい、今日のテーマでございます。
はい、
スポーツの秋、東京オリンピックは真夏と、
はい、
ということで今日はスポーツ一色で、はい、お話ね、トークの方させていただきたいと思います。
はい、
ゆうちゃん どうでしたっけ、スポーツは系は何か得意なのあったんでしたっけ？
スポーツ得意なことはあんまりないんですけど、小学校の時に水泳とバレーボールと。
ああ、ゆうちゃんがバレーボール、
はい、
はいはい、ただ今はフルートと。
はい、
はい、
あんまり運動はしてないです。
はい、私も右に向かいに同じ
、
はい、全然体を動かしてないですね。うん
うん、
いや動かしたいんですよ。もう野球もやりたいし、
はい、
うん、水泳もやりたいし。
水泳いいですね。
はい、水泳も大好き、本当は大好き、
はい、
なので時間と、まあ、体が精神的についていければ、
はい、
精神的に肉体的にねでも泳ぎたい、野球やりたい、でキャッチボールやりたい。
いいですね。
はい、私スポーツの原点はもう水泳でもラグビーでも、まあ、球技は当然そうですけど、ゴルフでも、基本はキャッチボールだと思ってるんですよ。要するにボールを相手に投げる、
投げる、
うん、相手の取りやすいように投げてあげる、で相手からも投げやすいボールを投げてもらう、
はい
はい、スポーツの基本ってそこだと思っていて、それは個人競技でも団体競技でも、うん、はい、私はキャッチボールがとにかくできなきゃダメだと思っていて、
はい、
うん、 どうでしょうね。
投げるっていうのはやっぱり基本どなんか日常生活でもやっぱりあるんで、
うん、
それができれば一応一通りのことはできるんじゃないかなって私も、うん、
はいはい、上からも下からもね。
そうですね、
はい、まあね、そこら辺のものを投げちゃダメですけど、はい、そのキャッチボールをする、会話だってまあキャッチボールですよね、言葉のキャッチボールですよね、はい、ラジオはもう一方的かもしれませんけど、だけどメッセージいただいたりしてね、はい、そういうキャッチボールもできるわけですし、やはりキャッチボールなんですよ、人生ってキャッチボール
格言ですね。
出た出た
出た
出た出た、人生ってキャッチボール、うん、はい、でまあ野球の話からしましょうかね。
はい、
まずファイターズは惜しくも CS 進出消滅いたしまして、
はい、
5位以下が確定しました、
はい、
セリーグはジャイアンツがリーグ優勝しました、
はい、
でパリーグは今のところ西武、
はい、
が有力なんでしょうかね、うん、西武かホークスか、うん
うん、
はい、まだ決まってないですよね、確かね。
そうですね、まだ決まってないですね、
はい、そうですね、頑張ってね、せめてねせめて CS に行けば、
はい、
日本シリーズもしかしたら札幌ドームでできたかもしれない、とにかく CS に進出して いただかなければ、はい、まあしょうがないですね、
はい、
まあ、そろそろ栗山監督にも引退してもらいましょう、責任取って、うん、であと中田は、まあ、ちょっとキャプテンを下ろして、うんうん、誰がいいだろうね、キャプテン、
キャプテン、
うん、
うーん、難しいところですね、
うん、前半はね
結構調子よく、
ね、はい、それこそトップにね踊り出るような勢いもあった時期もあったのにね、
はい、
うん、まあしょうがないです、
はい、
勝負事だから、
はい、
そしてサッカーコンサドーレはこの間負けてましたが、今のところ順位は7位ですね、はい、勝ち点39で、はい、残り試合が試合数は26、うん、うん、うん、分かんないな、あと何試合残ってんだろう、うん、まあ7位なので、
はい
はい、もちろんその J1 から陥落することはないでしょう、
はい
はい、ただね目標である3位以内頑張ってほしいですよね、ちょっと勝ち点開いちゃいましたけど、ね、はい、何点、3位の今マリノスが48でコンサドーレが39なのでちょっと開いちゃってますね、
はい、
うん、で今まさに7時から北エールで行われているバレーボールのワールドカップ、
はいはい、
今日はブラジル戦ですね、世界ランク4位だったかな、多分負けるでしょうはい、まずバレーボールと、
はい、
なんとなくねバレーボールとバスケットボールは来年のオリンピックちょっと厳しいかなと、特にバスケットボールはね、まあ、女子の方はちょっとわからないんですけど男子はまずまず無理でしょう、
うん、
で女子も相当頑張らないとメダルは難しいでしょう ね、でも見てますけどね、応援してますけどね、
はい、
はい、まさにね今ブラジルと戦っております、
はい、
日本代表ね、はい、昔は実業団で、で日立製作所、日立がね一番強かったの、だから中田久美って日立じゃなかったかな、とにかくもう日立がもう何十連勝
の
リーグ優勝をしていた時代があって、
はい、
でバレーボール私好きなのでよくそのあまりね、あでもやっぱり
結構テレビでもやってましたからね、日立がの全盛の頃で、国分寺かどこかに寮があるんですよ、中央線沿線で。で私の同僚が国分寺か、多分その辺だと思うんですけど、その辺に住んでいて、
はい、
で夜中になるので仕事が終わるので、自宅に向かって歩いている時にものすごいその集団が、そのなんていうの、ものすごい大きな集団が走って向かってくるんですって、最初はこう何事かって思うぐらいの、その大きな人たちの集団が自分に向かってこう走ってくるんだって、
はい、
でよく見たら日立の、
あ、バレーボール
の宿舎が、日立の宿舎があったんでしょうね、
はい、
夜ランニングしていた選手、まあ、その当時でもやっぱり ほぼ180以上ぐらいの人たちばかりじゃないですか、女子とはいえ、はい、だからびっくりしたって思いましたよ、大きさに、その、みんな大きな団体様が、
はい、
30人ぐらいでこう走ってる姿、うん、迫力満点だって言ってましたね、もう30年以上前の話ですけどね、うん、そうですね、バレーボールも頑張っていただきました。そして今日本で行われているラグビーのワールドカップと、はいはい、この間ね、
はい、
日本ロシアに勝ちました、
はい、
うん、この後のスケジュールとしては札幌ドームのスケジュールだ、これ札幌ドームのはもう先週の土日にね、はい、結構ね満員御礼だったんでしょう ね、
そうですね、
オーストラリア対フィジーと、うん、はい、イングランドとトンガやってましたね、
はい、
まあ、行きたかったな、もう全然時間ないもんな、
すごい、もう大通りの地下歩行空間でパブリックビューイングやってて、う
ん、あ、
たくさん
いらっ
しゃいました、
はいはいはいはい、そうなんですよ、
はい、
結構とにかくワール、うん、ラグビーのサポーターっていうか、
はい、
の方々ってすごくビールを飲むっていうじゃないですか
そうですね、
だから近隣の居酒屋さんだとかもういつもの10倍樽を注文しておいて、いや、いつだったか本当になくなってらしいですよ、ワールドカップ開催した国で、
も
うビールが足りなくて足りなくて、とにかくビールを飲んで観戦する、終わった後もビールを飲みながらみんなでワイワイやるっていうのがそのラグビーの観客の方なんですって、まあ、私もその仲間ですけどね、
はい、
バレーボールももちろんラグビーも応援するときは昼間はあれですけど、夜で仕事が終わればビールを飲みながら感染すると、
はい
はい、でも特別ねらしいですよ、ラグビーファンはビール好き、
うん、
うん、なので、うん、そのどこだ、横浜でやる、
横浜、
うん、いや今度アイルランド、今度は28日はアイルランドと日本やるじゃないですか、それ静岡でやるんですね、
あ、
なので多分だからその静岡のこの、はい、エコパスタ、ん、エコパススタジアム、小さい笹山、小笹山総合運動公園っていうのかな、エコパスタジアム静岡県にあるんですけど、
はい、
だからその近隣のはもうビールいつもの、はい、いや本当に真面目な話で店主の方が、いやもう10倍、いつもの10倍ビールの樽をもう発注してますんで、
もう欠かせないんですね、うん、やっ
ぱり、はい、ですからこのスタジアムでも当然ものすごいいつもの何十倍のビールは用意してるんでしょうね、うん、まあ、このアイルランドが今世界ランク1位でしたっけ、はい、これにもし 接戦、まあ、勝つことはないにしろ、うん、いい戦いをすると、うん、ベスト8にね、ベスト8が決まるかもしれませんね、
はい、
そして10月の13日19時45分から日本対スコットランド、
うん、
これは横浜国際総合競技場ですね、はい、横浜でありますね、はい、んこれでんあとどことやってないんだ、あサモアか、サモア10月5日トヨタスタジアム、はい、愛知県豊田市ですね、うん、いいね、こうやって全国でねやってね、
はい、
はい、潤えばね、その近隣のね飲食店とか、はい、屋さん、はい、
はい、
うん、いや見たいですよね、オリンピックのチケットは取れないべし、なかなか、うん、行く時間もないですしね、もう本当にテレビの前で一生懸命飲みながら応援するしかないんですけどはい、じゃあちょっと一曲ね、
はい、
挟みまして、まだまだスポーツそしてオリンピックの話を続けたいと思います、
はい、
メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。リクエストメッセージお待ちしております。
はい、もう3ヶ月後にはね、今お彼岸ですけど、はい、3ヶ月後にはもうクリスマスイブよ。
わー早いです ね、
ねえ1年って、はい、それで思い出したんです、
はい、
去年の12月25日が去年の最後の放送 で、
そうでした、ね、
特番やったんですよ、
はい、
でクリスマス特番をやった時に、
はい、
今夜のご飯はちょめちょめさん、
はい、
ラジオネームから、はい、リクエストがあったんです、
はい、
スマップの曲 で、
お、
はい、でその曲を未だにかけていなくて、でクリスマスの曲なので、
はい、
まあ、どうかなとは思いつつ、はい、でも考えてみたらちょうど3ヶ月後クリスマスイブじゃないですか。
そうです ね、
まあ、ね、このお彼岸ですけど、ですから今日のファーストナンバーはスマップソングオブクリスマップ。
誰かに愛されながら僕らは生まれ、誰かを愛するために僕らは生きてく。メリークリスマス、今夜僕はどこへ走ってく。 Merry Christmas、 君が見えたなら思い切り手を振る。当たり前と思ってたもの、もう一度確かめてみる。誰かがいてこの街があって、今はそれが嬉しい。いつもなら照れくさくてきっと言えないことも口にできてしまいそうな。 Silent night, holy night, we are in Christmas night。「ありくたの」 の中にささやかでかけがえない大切な幸せのかけら散りばめられ
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は19時24分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミの釜江口美優です。
はい、番組最後までねお付き合いください。さあメッセージをお預かりしております。
ありがとうございます。
ラジオネーム今夜のご飯はちげうどんさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ね、その12月の25日にのリクエストをいただいて今かけれました。
はい、
はい、今夜のご飯はちげうどんさん、はい、今日の私のお昼ご飯はうどんでした。
あ、
はい、なんと、何うどんって言うんだろう、水餃子を乗せた
水餃
子、はい、はい、水餃子を乗せた麺つゆうどん。
へ
いや結構、はい、合うんですよ。
へ、
はい、
あんまり
うどんの汁の中に、
ね、餃子が
餃子が2つ3つ入っていて、
あんまりうどんと餃子っていう組み合わせはいやあんまり見ないですよ、
はい、リクエストもいただいております。ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。最近は急に寒くなってきたので2人とも風邪に気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。 さて今日のテーマはスポーツなんですね。私はスポーツは全然できないので見る専門なんですが、どんな競技でも見ると面白くて応援してしまいますよね。東京オリンピックが楽しみです。個人的にはパラリンピックのボッチャを地上波でやってほしいなと思うのですが、お二人の注目競技は何ですか？はい、もちろんね、私もパラリンピックを地上波 でゴールデンタイムでね、やっぱり流してほしい。
そうですね、
うん、せめて決勝とかそういう、うん、準決だとかに日本が進出した時には地上波でねやってほしい。うん、うん、あのサッカーっていうかね、日本強いじゃないですか。サッカーじゃないな、はい、競技名は忘れちゃいましたけど、ボッチャって多分こうお手玉みたいの、お手玉っていうかボールみたいのをこう飛ばすんですよね、
はい、
うん、それこそこう、それこそキャッチボールの感覚です。こう飛ばすんですけど、はい、オリンピックの注目競技ってもう全部注目ですからはい、特にって言われても、でも今年じゃない、来年初のやはり競技、サーフィンだとか、
うん、
うん、スケートボードだとかですよね、
はい、
空手だとか、うん、やっぱりその初めての競技はとても興味があるし、また日本がいいじゃないですか。
そうですね、
でスケボーって年齢制限ないわけですよ、はい、もう1歳でも出れるという、
うん、
だから今世界チャンピオン、この間世界大会やって1位になってるのが11歳の子とかですよ、まだ小5とか小6みたいな、
若いというか、
はいはいはい、
全然幼い、
はい、うん、やっぱりこういいんでしょうね、そういう小さい、まだ体もその大きくなくて筋力もなくて、だけどバネとかあれば、うん、あれば、
はい、
すごいですよね。
うん、
うん、ゆうちゃんはあります？
そうですね、なんかこう特に何かに注目してるっていうことはないんですけど、ちょっと陸上がニュースになって、はい、
うん、
あまりこう陸上っていうのにフォーカスを当てたことがなかった、
うん、
なんか内定取り消し一転してまた出れるみたいなニュースを見て、
それもしかしたら後ろ選手
ですか？あ、後ろ選手の
話。実はこの後ろ選手って今回の27日から行われる世界陸上なんですよ、
はいはい、
でその出場権がその陸連が勘違いしていて、で後ろはもう出場エントリーされているっていう風に後ろには言ってたんですよ。ところがギッチョン点数が足りなくって、はい、エントリーされてないですよ、出場できませんですよっていうのが後から、うん、もうつい最近ごくごく最近知って、うん、で後ろに伝えて、
はい、
何それっていう話なんですよ。で点数が足りなかったので、その出場できるぞって言われてから今までの間、その頑張って大会でその点数を超えることがもしかしたらできたかもしれない。だから陸連からはもうエントリーされてるから出場できるからって言われちゃったから、そのまま練習を続けてきたわけで、はい、その自分のその足りない点数を補うための大会とかに出てなかったわけですよね、うん、なのでもしその時点で分かっていれば、まあ結局出れることになったからよかったんですけど、うん、何やってんのと、しっかりしてくれとっていうふうに言いたい日本陸連だから本当にこれで出れなかったら本当にかわいそうで、
ね、
本当にチャレンジできたんですよ。点数が数百点足りなくって、でそれをクリア、それは当然出場ができたんで世界陸上に。で世界陸上行く気満々だったわけ でその調整もしてきてて、で実は出れない、
はい、
で今度は出場選手予定だった選手が出場できなくなって、まあ、繰り上げで まあ、出れるようになったと。まあ最終的には良かったけど、メンタル的にね、江別出身10周競技もうキングオブ何ていうの、キングオブアスリートって呼ばれてるのかな、もう10種目の競技を行う後呂圭介選手です。なんと江別市出身でですね、
はい、
うん、乗ってれば、うん、誤った選出がされた男子、まあ、出場可能になったっていうのね、はい、後呂ら5人の出場が追加で認められることになったと。日本陸連から一度は代表として発表されたのにもかかわらず、その選考要項の不備により後呂は国際陸連から世界選手権の出場資格がないとの連絡を受けた。しかし同種目に欠場者が出たことから繰り上げの形で出場の権利が回ってきたという。日本陸連の協会委員長が謝罪会見する、まあ、お粗末な事態となったと。後呂は4月のアジア選手権と6月の日本選手権を優勝。日本陸連の選考要項ではアジア選手権出場者、エリア王者は世界選手権参加目標標準記録突破と同等の扱いと記され、後呂は日本代表に選出されたと。しかし国際陸連は混成種目など一部は選手のレベルに基づいて資格の有無を判断すると、はい、そういう正し書きをつけていたのに、だからそれに気づかなかったのね日本陸連は。はい、アホンダラです、はい、しっかりしましょう、来年オリンピックあるっていうのにね、はい、まあでも頑張っていただきましょうね。でもなかなかね、今回のその世界陸上ってすごくなんか軽んじられてるような気がしてならなくて、だってね今回のマラソンのやったじゃないですか MGC、
はい、
もう一発勝負で2枠、うん、2位まで入ればとにかく泣いてっていう、はい、で今回の世界陸上に出場する選手の中にもその MGC の出場資格がある選手がいるわけ。前まではいや前までも不明確だったわけでしょ、
はい、
なんであの選手が選ばれないのと。
あ、
まあ実績があるからとか、ただ世界選手権でメダルを取ったら大体オリンピックの内定をしたのが今までの通例だったのよね、
はい、
ところが陸連は MGC みたいなので少しマラソンを盛り上げようなんていうふうに考えちゃって、だから元の瀬古強化本部長がなんか喜んじゃってテレビに出てMGC 楽しかったでしょ皆さん、 MGC すごいでしょって言ってるけど、おいおい世界陸上のマラソン選手たち応援しないのかと。でね、だって MGC って日本人選手がオリンピック出るための日本人だけのレースでしょ、
はい、
やっぱり世界で勝たなきゃ意味がないわけで、なんも日本記録を次の3大会で日本記録を出せばもう一枠獲得できるわけなんですよ、
はい、
でそれでもきっと盛り上がりますよなんて瀬古言ってるけど、何言ってんのあんたと。世界陸上なんでそんな軽く、世界陸上でもし金メダル取ったらその人は内定しないわけと。
うん、
あ、ダメだ、すごい力入ってきて熱くなってきた。世界陸上なのよ、世界一を決める大会で、もし仮にマラソンで優勝してもその人はその後これからオリンピックまでの3大会で日本記録を出さないと、要するに3枠目のオリンピックの内定取れないという、
はい、
わけのわからないような状況に、逆になんかすごく明確になって選考基準がね、良かったでしょ、はい、盛り上がってるでしょマラソンって瀬古言ってるけど、おいいのかそれでっていう、はい、でこんな後呂選手のようなこんなお粗末なことをしててね、喜んでる場合じゃないでしょって、はい、すいません熱くなりましてすいません、はい、はい、では一曲ね遊びましてちょっと心を落ち着けますなんかね 不適切な発言すいません。はい、それでは E メールアドレスはお願いいたします。
はい、
はい、
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。メッセージお待ちしております。
はい、それではラジオネーム今夜のご飯はちげうどんさんのリクエストで、ね、これもオリンピックのテーマソングでした。
はい、
はい、ゆずで栄光の影足。
時刻は19時41分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミの浜江口美優です。
はい、メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。5番アイアンさんです。はい、こんばんは。はい、こんばんは。秋といえばスポーツ苦手なので食欲です。あ、なるほど食欲の秋ですよね、はい、先日鮭とサンマを食べました。不良のようなので美味しく感じました。お二人の秋といえば食べ物は何でしょうか。いや、私もサンマと鮭は大好き で、
はい、
でめちゃめちゃそので焼くことちょっとできないので、
はい、
うまく焼けないので自宅では無理なのでそういう焼いてあるそういうお惣菜コーナーとかそういうとこ行くんですけど、はい、めちゃめちゃ高いんですよね、鮭は特に、
はい、
うん、でいつだった、昨日だったかな一昨日だったかな、スーパーに遅い時間に行ったら1個だけ残ってて、そしたら4割引きになっていて、でも値段見たら本当にこう切り身の塩焼きのようなのが一つ入ってるだけで、値段見たらもう通常価が400いくらなの。でそれのまあ4割引きなんで、
はい、
あ、これはいいって言って久しぶりに鮭の塩焼き食べましたけど、
はい、
高いっすよね。
高いですね。
うん、でサンマも大好きなんで食べたい、うん、でラジオ終わりでスーパーに行っても、
はい、
もうほとんどないんですよ ね、
ないですよね、
うん、結構そういうお刺身だとか、
うん、
魚類はもうすぐ冷蔵庫にしまわれるみたいで9時過ぎに行っても、はい、うん、なので、うん、今日はねちょっと食べられませんけど、
はい、
そうか、そうですよね、秋といえば食欲の秋、
はい、
うん、オータムフェスト、はい、行きました。
あ、行きました。
あ、うん、行ってないな、はい、
はい、
5番アイアンさんからリクエストいただいてまして、米津玄師の鹿と馬、
はい、
あの大泉洋の、
はい、ノーサイドゲームです、
ね、いや今ちょっと探したんですけどなくって、
はい、
もう歌うかどんな曲だっけね、でもね本当はあるはずなんだけど、
はい、
見当たらないっていうのがちょっと現状です、うん、すいません。だけどかけたいな、あ、すごくかけたいので、
はい、
かけたいです。はい、でオリンピックの話にね戻しますと、
はい、
どうしようかな、あ、その前にあの、
はい、
フェアリージャパン新体操、
はい、
これもすごい快挙だったじゃないですか。
そうですね、
はいはい、40何年ぶりでメダルを獲得しましたよね、
はい、
もう神業だよねこの人たち
、はい、
えらいことにな ってるんだけど、すごいそのかなりのこれ練習量でしょ。それこそやっぱりキャッチボールが基本なんで す、
そうですね。
その輪っかだとか、輪っかって言っていいのかいこれ
リングっていうんです
かね、リングとかね
、はい、
あとなんかマラカスみたいのとか俺全然知ってない、全然おかしいよね、まあ、ボールも使いますよね、はい、フェアリージャパン、はい、9月22日アゼルバイジャンバクーで開催されている国際体操連盟、はい、国際体操連盟第37回世界新体操選手権で、団体のボール ×5、フープ ×3、クラブ ×2 の各種目でそれぞれ決勝が行われた日本代表のフェアリージャパン
POLA ポラポラっていうのかな、チームは松原さん、杉本さん、竹中さん、鈴木さん、横田さん、うわ読めませんさんの6人で臨んだ日本チームはボール ×5 で団体史上初の金メダルを獲得した。フープ ×3 クラブ ×2 ではわずかにロシアに届かず銀メダルとなった。はい、これは44年ぶりの銀メダルという歴史的快挙を成し遂げたフェアリージャパンはボール ×5 で 29.550 ポイントで優勝した。強豪のロシアが 28.150と3位で得点が伸ばせず、ブルガリアで 29.35 で2位か。おお、もうやっぱりこうロシアだもんね。
はい、大国ですね、うん、
この新体操は、うんうん、まあスタイルがね抜群なので
そうですね。
だけどやっぱりこういう道具、ボールとかフープとかね、
はい、
クラブを使うとフェアリージャパンはなんとメダルを、もうこれこそね、もう来年期待しましょうよ、
はい、
フェアリージャパン、
はい、
はい、もういい時間になっちゃったなはい、
今日はもうスポーツで、
そうです、
盛りだくさんでした。
はい、うーんと、その鹿と馬、うん、もし本当ないので、
本当に結構最近の曲ですね。発売日が9月11日、はい、2週間ほど前に、
あー、だからないのかな、
はい、ノーサイドゲーム自体は7月から始まってるドラマのはずなんですけど、
ちょっと待ってくださいね。ますよ、
はい、
ね、
はい、
見てました、ドラマ、あのドラマ。
ドラマは9時からとかだったので、はい、ちょっとアルバイトの関係で見れないことが多かった
んですけど、結構見ちゃ、結局毎週見ちゃいましたねで感動してましたもん。で本当にあの中にいる本当にラグビーの選手、
はい、
元日本代表の選手ともいたんですよね、うん、はい、いやラグビーもね頑張ってもらって、
はい、
うん、でオリンピックは15人制はないのかな、7人制8人制、はい、
少ない人数、
はい、なんですけどね、はい、だけど今もう盛り上がってますんで、なんとか日本ベスト8にね行ってもらうために、最後の曲は米津玄師の鹿と馬をかけましょう。
はい、
歪んで傷だらけの春、麻酔も二つに歩いた体の奥底で響く、生き足りないと強く、まだ味わうさ噛み終えたガムの味、冷めきれないままの心で、一つ一つなくした果てにようやく残ったもの、これが
さあそろそろね番組終了の時間が迫ってまいりました、
はい、
最後の曲はね大泉洋も出演していたノーサイドゲーム、
はい
はい、面白かったですよね。なんといっても大泉洋の奥さん役の、まあ、そう松たか子、はい、今次の番組のコーラセレクションの竹並師匠から教えていただきます。松たか子はなんか結構面白いキャラだったよね、はいはい、うん、いや面白かったですね、
はい
はい、でちょっと告知をさせていただきます、はい、10月31日なんですが木曜日です、私セミナーの方を開催させていただいて、まあ、主催はエルダーブリッジ合同会社さんですね、北広島市にある合同会社さんで、エルダーブリッジ合同会社さんの福岡社長とコラボの企画になります。シニア向けセミナーのご案内です。人生100年時代を楽しむ段取り就活術で、一部の方で私が就活の重要性、生前整理、身元保証、任意貢献、エンディングノート、遺言、相続法の改正などのお話をさせていただいて、その後に福岡社長はですね作業療法士でもありますので、簡単介護予防体操、シニア住宅の種類や選ぶ時のポイント、このエルダーブリッジ合同会社さんっていうのは、はい、ご高齢者の方にあの施設をね紹介する会社さん で、
はい、
で作業療法士として特別養護老人ホームに15年も勤められていた方なので、そういう目線からこう、
はい、
その方に合ったそういう施設をね紹介するっていう会社さんでございます、はい、10月31日木曜日13時からです。北広島市紅葉町3丁目1番地紅葉交流センター行こうよ研修室で行います。はい、お申し込みが必要でして、参加料は参加費は当然無料でございます。そしてプレゼントもご用意させていただいております。はい、お問い合わせお申し込みのお電話番号です。0901384-7747 0901384-7747番までよろしくお願いいたします。このスタジオの前のフライヤー置き場にもフライヤー置いておりますので、ぜひねお取りになっていただければと思います。10月31日のセミナーの告知でございました、
はい、
さあ番組終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りいたしました。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
福生学園大学経済学部経済法学科足立ゼミの釜江口美優でした。
はい、メッセージリクエストいただいた皆様誠にありがとうございました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、米津玄師が終わりましたので、
はい
はい、最後はねスマップの曲をお聴きいただきながらお別れでございます。周波数 77. 言ったな 6MHz ですよ TYT FM ドラマシティのスタジオから神田正史の未来地図をお送りしてまいりました。
神田正史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたしました。
はい、この後はコーラスセレクションです。はい、コーラスセレクションでお楽しみください。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。それではまた来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。Oh,